はい、皆さんこんにちは、今日のハワイマネー相談室のゲストは、ハワイの、ゴー法律事務所代表弁護士の小林剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ゴーさんとは私がハワイでセミナーをやったり、まあ、ハワイの税務相談を受け始めた約10年ほど前から、交流を深めて、まあ、一緒にお仕事をしたりという仲です。今日は、まあ、ゴーさんの事務所では、まあ、ハワイでどんな業務をされているかという話と、あとは、まあ、お聞きの皆さんはハワイの皆さんではあるんですけれども、日本からハワイに進出する方の、まあ、日本とハワイってこう違うんだなみたいな感じている点、まあ、逆にそれはですね、ハワイから日本に移住する方にとっても、あ、日本ってそういう国なんだっていうふうに、まあ、理解していく、いいチャンスでもありますので、そのことをお話聞いていきたいと思います。最近どんな形で活動されてる、活動というかお仕事はあれですかね、多いのは。
そうですね、うちの事務所で、取り扱ってる分野なんですけれども、うん、まあ、M&A が、主に多くて、うん、あとは、ロームとか、不動産、うん、あとは民事訴訟、紛争解決、うん、信託、相続プランニングとか、さまざま取り扱っております。
ってことはもうほとんど扱ってないものはないみたいな感じ、交通事故とかそういうのやってないってことですか。
基本やってないですね。刑事、交通関係、あとは離婚関係は取り扱ってないんですけども、うんうん、まあ、他のエリアに関してはほぼ、網羅しており、一応、自分たちでは総合事務所っていうふうに言っています。
なるほど。そうすると、はい、まあ、どこまで弁護士の先生の守備範囲かっていうのは、まあ、日本だとあんまり専門分野がなくて何でもやってくださるというイメージがあって、まあ、その感覚で相談された時に、いや、それは専門分野ありませんとなったら、まあ、適した弁護士の先生を紹介していただいたりっていう形になるんですかね。
そうですね、はい、うん、僕らがカバーしてない分野に関しては、例えば破産関係とかでしたら、うん、まあ、他の、事務所の弁護士で、うん、それを取り扱っている、うん、すごくまあ、専門的に取り扱っている弁護士におつなぎするという形で、うん、ご紹介したり、あとは、うん、結構その日本語の通じない、うん、外部の弁護士になってしまうので、うん、弊社の場合日本のお客様がほとんどですので、うん、英語でコミュニケーションが取れないということであれば、うん、まあ、弊事務所が間に入って、うん、まあ、コミュニケーションを、うん、お手伝いするという形で、そのまま関わり続けるパターンもあります。
なるほど。ということはあれですね、日本の弁護士さんともネットワークがあるっていうような感じですかね。
そうですね、うん、実はうちの事務所は、うん、日本の弁護士ライセンスを持っている弁護士が2人、うん、3人ですね、ごめんなさい、3人いまして、うん、なので、まあ、弊社内で日本の法律について、うん、アドバイスできるものは直接してますし、うんうん、していない、まあ、私たちカバーできないものは、うん、日本の弁護士事務所さんとも、うん、コネクションがありますので、うんうん、適宜ご紹介したりしています。
わかりました。そうすると、まあ、一番最初にその M&A の案件が多いということですけども、うん、まあ、日本からハワイの事業を M&A で、まあ、承継するような場合、うん、まあ、日本のビジネスマンとか日本のビジネスオーナーといろいろお話をしたりコンサルティングするケース多いと思いますけど、なんかちょっと日本人独特の感覚みたいなのありますか。話題とか考え方とか決断とか。
そうですね、日本のお客様は、いくつも、うん、この何でしょう、この日本のお客様あるあるっていうのがたくさんあるんですけども、うん、まあ、その一つとして、すぐ思い浮かぶのがまあ、タイミングですよね。すぐに例えば、うん、その事業を買収できるとか、うん、すぐにビザが取れるとか、うん、 思ってらっしゃるお客様が多いんですけれども、
うん、
まあ私たちがその最初に相談して、大体このぐらいの時間がかかりますよっていうと結構驚かれる方たちがいるので、まあやはり日本の感覚で多分日本だったらこれだけ早くできるっていうものが、ハワイだとハワイとかアメリカ本土だと、もっと時間がかかるっていうものがたくさんあるので、やっぱり最初の段階で、プランニングステージの段階で、まあ、弁護士と相談して果たしてどれだけ時間かかるのかっていうのを最初に確認するのはすごく大事かなと、であとはアメリカの場合ですと、日本のお客様で最初の時点でこう、お伝えしなきゃいけないことがそのタイムチャージ時間でのその費用が発生するっていうのがアメリカだと一般的なんですけども、日本の場合ですとおそらく日本の弁護士さんですとその例えば顧問料を払って、その中にこれだけ含まれてるので、まあ、いくら相談しても、もちろん特例は別として、基本的な相談内容は含まれてますみたいなことが多いと思うんですけども、アメリカだとちょっとそこがギャップがあったりするので、そこの説明をしなきゃいけなかったりとか、まあ、いろいろさまざま、こうなんでしょう、日本とアメリカのギャップっていうのがあるので、ご説明しなきゃいけない局面っていうのは結構あると。
それは私は弁護士じゃなくて税理士なんですけど、日本の税理士も弁護士も、最初に、相談を受けて、最初の1時間無料とかですね、最初の1時間いくらってやって、で次からはきちっと報酬がかかりますよっていうふうには一応はなっていても、なんかいつまでもなんか無料で相談してくるお客さんもいるんですね。それでいやいやもうダメですとも言い切れず、なんか自然に仕事が始まってどのタイミングで請求するんだろうって、お客さんの方も、どこで請求されるんだろうみたいな、そのスタートがはっきりしないっていうのが多いんですけど、アメリカはそうじゃなくてもうピシッと最初からってことですよね。
そうですね、
それは日本人的ななんかゆっくり自然に始まって、でアウンの呼吸で分かるでしょうみたいな、単一民族だからっていうのがね、 あるのじゃない
ですか。そうですね、事務所によってもアプローチそのスタイルが全然違うと思うので、お客様へ の、 その、費用の説明のタイミングとか違ってくると思うんですが、私たちの場合は、基本的には初回相談は無料にさせていただいてて、で、いろいろヒアリングして見積もりを出して OK が出たらもうそこからっていう、そこから費用は発生しますという形でご説明することが、多いんですけれども、結構あのタイミングっていうのは大事ですね。
タイミングっていうのはあれですか、じゃあ日本のビジネスマンせっかちみたいな感じ
そうですね、
なんかね、その辺が例えばハワイのなんとなく日本から見てるとですね、弁護士さんだけじゃなくて、全体がなんかゆっくりやってる感じに、なんかそうではなくて、その弁護士さんがゆっくりやってんじゃなくて、その先の手続きとか相手方とのが時間がかかってるのに、なんかもっとちゃんとなんか急いでやってくればできんじゃないのみたいな、日本人はみんなせっかちでですね、結構1日単位でこうスケジュール切ってきたりするんで、でもそういうことを別にゆっくりやってるわけではないっていうことですよね。
そうですね。どちらかというとその繰り返しになっちゃうんですけど、その時間でのチャージが多いので、アメリカの事務所の場合は、我々含めですけど、なのでそのあまりこうなんかこうゆっくり相談したり、ゆっくりなんか話すっていうことよりか、なるべく効率よく話すことを心がけてるので、どちらかというと結構ドライに思われたりすることが多いんですね。
なるほど。
日本のお客様の場合結構やっぱり例えばそのいきなり仕事の話じゃなくて、その方の背景とか、その個人的にもうちょっとこの人を知りたいっていうところから、人間関係作りしてから相談するっていうパターンが多いと思うんですけど、なんかそのあまり時間その
そっか、そのなんか前段のなんかお話もチャージの対象になるとお客さんにも申し訳ないから、さっさと始めましょう。
そこはだけどもちろんチャージはしないんですけども、その まあ、なるべくそのやっぱり効率よく話して、うん、最小限化、うん、その費用がなるべくその無駄に発生しないように、うん、やっぱりこうちゃっちゃとポイントポイントで箇条書きスタイルじゃないですけど、うん、あのどんどんタックルして説明するっていうのを心がけてるんですけど、それを、うん、あのすごいドライだな、すごいピン、もうなんかポイント、なんかこう結論からどんどんどんどんいく感じが、まあなんかこうアメリカ人だなこの人って思われることは多いかなと思いますね。
まあそれはでも本来の姿なんでしょうね。世界、うん、日本が逆にその、うん、はっきり言わなくても分かってくれるでしょうみたいなので、うん、これ相続なんかでもそうなんですけども、お互いに分かってるよね、仲いいよねと、実は腹の内ではそうではないのに、表立ってはあの何も問題がないっていうふうに装ってて、それでことが起きた時に揉めに揉めちゃうというのがあるんで、うん、まあアメリカ的というか、それをはっきり日頃からコミュニケーションを取ってそこのないようにしておくというのが本来なんでしょうけど、まあ日本はそれはもう開けてびっくりみたいなのが多いですね。うんうん、まあ、あの日本の中でもあの関西、例えば大阪の方なんかはもうはっきりと言ってちょっとなんかラテン系みたいな感じでいいんですけど、東京の人もそう、あのちょっとよくわからないな、この人なんかあの分かったような顔してるけどとかね、あのセミナーとかやっても全然質問は来ないんですよ。でハワイですと、もう私が喋ってるところからどんどんどんどん質問してきて、いやちょっと後にしてくださいとか、まあ、大阪もそうなんですね。一般論の話を終わって、後で質問の話を、時間取りますって言っても、まあ、東京の人は全くないと。
うん、
で、まあ、多分アメリカはもうきちんとお金を払ってるんだから、ちゃんと、聞きたいこと聞いて帰ろうみたいな人が、まあ、多かったりするんでしょうね。はい、うん、なるほど。わかりました。まあ、お金の、エピソードで何か、郷さんそのものは、まあ仕事ではないにしても、日本で生まれて日本で育って、っていうことですよね。
実はですね、あの、うん、父親の仕事の関係で僕はニューヨークで、うん、生まれまして。
あ、そうなんですか。うん、
でニューヨークロスに僕は9歳まで、うん、住んでいて、うん、でその後東京に、
うんうん、
あの移住して、
うん、
なのでこうあの幼少時代はこう前半はアメリカで後半が東京みたいな。
あ、じゃあ東京、じゃあ10歳から大学、日本の大学出るところまでが日本にいた感じ
ですか。日本です、そうです、そうです。
じゃあ10歳で東京に来たら、あの日本に来たら、うん、日本の子供なんで、その国際的な調整とかできないから、アメリカっぽく接して、うん、なんか顔は日本人なんだけど、ゴー君ってなんか変わった人だよねみたいな。
ああ、そうですね。結構、なんでしょう。多分、最初は、変人だと思われてたと思いますね。日本にその日本の小学校に編入で入った時、うん、小学校3年生だったんですけど、
うん、
公立の学校で、
うん、
まあ、基本的にその帰国子女とかアメリカにこのアメリカで住んでた経験があるみたいな人は一人もいなかったので、
うん、
僕がその編入して、
うん、
日本語もやっぱりちょっと怪しい感じの、
うん、
あの親とは両親は日本人なので、うん、家では日本語で話してたんですけども、うん、やっぱり一歩家の外出ると全部英語だったので、うん、どちらかというと、まあどっちもできてなかったんですけど、まあとにかく小3の時は、
うん、
こう言語障害みたいな感じで、
うん、
日本語でこううまく自分の気持ちを伝えられない、
うん、
あのコミュニケーションが取れないっていうところで、
うん、
他のそのクラスメートはだいぶこの人変だなと思ってたと思います。
うんうん、あ、まあ子供だからそういうの分からないですもんね。
そうです。だからなんかこう、うん、そのグループに溶け込むためにすごいどうしたらいいんだろうっていうのをすごいたくさん考えてた、記憶がありますね。
なるほど。
はい、
多分その頃とまた今日本も日本語がちょっとなんか変わった日本語がだんだん増えてきて、うん、今私の世代、まあ郷さんより私はまあ一回り以上上ではあるんですけど、うん、一番なんかこれは何言ってんのかな分かんないっていうのがですね、若者の言葉で、うん、大丈夫ですっていう言葉なんですね。でこの間あったのは、あの若者と一緒に、スターバックスかなんか行ってこうアイスコーヒー買う時に、うん、ガムシロップいりますかって言われて、 大丈夫ですって答えてるんですね。大丈夫ですって今日本語ではあの大丈夫ですいりませんと、私はそれがなくても大丈夫なんですって。でもその時の大丈夫ですはあのガムシロを入れてもらっても大丈夫ですって意味だったんで、らしいんですよ。それで大丈夫ですって言ったから、まあ、あの店員さんは引っ込めたんですね。いやいやいや、くださいって言うから、いやもうそういう曖昧なその大丈夫です、これはあの日本人の中でも世代間で今もうそうなっていて、で国際的になったら多分そんな大丈夫ですなんていうのはどっちなんだかわからないイエスかノーかはっきりしろみたいなところありますよね。まあ、なんで日本、もともと幼い頃日本に行ったんで、ハワイにずっといてまた日本に戻った時に、そういったギャップあるかもしれませんね。いい大人が難しいって言われてむずいとか言ってるんですよ。うん、それ若者が言うなら分かるんですけど、まあじゃあちょっとそういうことあるんで、まあ、相当じゃあ日本では苦労されて、今逆にハワイで日本とハワイとちょうど真ん中ぐらいなんで、その経験が役に立って両方まあさばけるみたいな感じなんですかね。
そうですね、そう信じたいですね。
わかりました。今日はなんかお金の話というよりは、あの郷さんのなんか人となりがなんとなくあのみんなに伝わればいいみたいな感じでありましたので、はい、ということで、今回、ご一緒していただいたのは弁護士の小林郷さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。